放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは自衛隊防災ブックから自衛官の林田義明さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
制服で来ていただきました、はい、ありがとうございます。まあ、自衛官というのはもちろん、自衛隊員であると思うんですけれども、危機管理のプロですよね、日頃まあぼーっと生きてる私たちにとってですね、自分でなんとかサバイバルするためのいざという時の知恵、そして日常の知恵を授けていただきたいと思います。はい、
まずはプロフィールをご紹介いたします。林田義明さんは現在37歳、陸上自衛隊に入隊後、シリアでの国際平和協力活動などを経て、防衛省陸上幕僚監部で採用や広報を担当していらっしゃいます。今話題の本、マガジンハウスから発売の自衛隊防災ブックを作るきっかけとなった公式動画サイト、自衛隊ライフハックチャンネルも担当されました。
はい、今年はね、西日本豪雨であるとか大阪北海道も、まあ、大規模な地震とか自然災害、これはあの今年に限ったことじゃないですけどもね、近年結構なことが起こってますが、そんな事情も影響してか、この自衛隊防災ブックがなんと22万部分売れてると、
はい、
いうことですね。あの反響の方も大きいんですか。
そうですね、非常に私もびっくりはしているところなんですけれども、うんうん、まあ、これは担当していただきましたのマガジンハウスさんの編集部にもですね、はい、まあ、500通ぐらいの、まあ、感想のはたきも届いているようでですね、まあ、非常に反響があるというふうに感じておりますね。
いや、役に立ちましたとかいうお話ですかね。
そうですね、非常にこれで切り抜けましたですとか、うんうんうん、まさにそういう感想もいただいているようですね。
まあ、危機管理のプロというふうにご紹介しましたけれども、自衛官の方々は、勤務中に限らずいつでも危機に対応できるように備えてらっしゃるのでしょうかね。
そうですね、まあ、我々何か起きた時に、まあ、すぐに、まあ、職場に駆けつけたりですとか、うん、まあ、出勤をいたしますので、うんうん、まあ、普段からこう自分の身を守ったりとか行動できるように、まあ、持ち歩いているものとかもあったりしますね。
持ち歩いているものといえば、例えばカバンにはどういうものが入ってるんですか。
そうですね、私のカバンなんですけども、うんうんうん、大体いつも例えば、まあ、1日分の着替えですとか、
はいはい、
あとは大体皆さんハンカチもあると思うんですが、
ええ、
私
そうです、ね、カバンを出していただきまして、
手拭いなんかも入れてたりして、
手拭い、
はい、はい、そうですね、
これハンカチじゃなくて手拭い。
そうですね、手拭いはですね、ハンカチに比べてちょっとサイズも大きいですし、はい、あと止血に使えたりするんですね、うん、なので非常に便利だなと思って持ち歩いてます。
はい、
あとはこう例えば自分が助けを呼んだりですとか、うん、もしくは危ないって気をつけるための笛ですね、こういう笛もカバンに入れたりしてます、ね、
なるほど、はい、笛は普通の人は持ち歩いてないな、はい、
あと、これもですね、
うんうん、
こう普段こう皆さんこう携帯電話の中に電話番号とか登録してると思うんですけれども、はい、私なんかはですね、こう例えば携帯電話が使えなくなった時にですね、公衆電話とかを使いたい時にこう手帳に親族の電話番号ですとか、例えば職場の電話番号とかっていうのを書いたものを持ち歩いております。
いや、昔はね持ち歩いてましたけども、携帯時代になってから一切
そうですね、
手帳的なものはね、はい、持ち歩いてない、はい、他には何か。
他にはですね、うん、私はそうですね、マスクなんかも
入
ってますね、はい、あとはこう常に自分がこう使う常備薬ですとか、こういうのも、はい、常に持ち歩いてます、
ね、いや、もう何があっても生き残れる系ですね
結構ね、はい、細かく袋に分けて入れていらっしゃいます、
僕なんかもロケに行くときは、はい、万が一のことに備えてですね、いろんなものに笛は入れてませんけれども、ね、で、入れていくんですけども、まあ着替えなんかは当然入れていくんですが、これを毎日持ち歩いておられるということですね、はい、ちょっとね、僕男の子の子供心的にはワクワクする、なんかそういうものを備えておくって結構ワクワクするのよね。はあ、本によりますとですね、自衛官の皆さんというのは、これびっくりしたんですけども、年に一度自宅から勤務先まで歩いていくと、
はい、
いう訓練があるそうなんですけども、
そうですね、
はい、これはやられているわけですか。
そうですね、私も毎年一度は必ず自宅から勤務先まで歩いてますね。
なんか分かることがあるんですかね。
そうです、特に今私はですね、一概の防衛省に勤務してるんですけれども、はいはい、まあ、普段はこう地下鉄ですとか電車で通勤はしてるんですが、歩くことによってですね、例えばここに防災用の公園があるですとか、あとはここに公衆電話があるとかっていうのが分かったりするんですね。あとプラスしまして、こう自分が歩く経路で、ここちょっと危ないかもなですとか、それちょっと危険な場所っていうものをあらかじめ分かることができますね。
これは電車に乗ってたり車に乗ってたら分からないこと
ですね。そうですね、なかなか気づかないことでしたね。
あと東日本の時も結構みんな歩いて帰ったんですよね、
はい、
で歩いて帰るということがこれからも起こらないとは限らないという中でですね、はい、そうか、自衛官の方々っていうのは責任を持って、安全な場所を見つけておくとか。
そうですね、はい、
なるほど。いや、ちょっと普段の訓練以外のところ非常に興味があるんですけれども、例えば自衛隊あるあるとしてですね、はい、出かけた先では必ず非常階段を降りてみるっていうのがあるんですけど、本当なんでしょうかね。
これはですね、出先、デパートとかっていうの、とかっていうよりも例えば宿泊を伴うような、はい、出張先ですとかっていう時に、はいはい、ホテルなんかでですね、こう非常階段、あと非常口の点検とか確認とかっていうのをしたりしますね、というのも非常口こうパッと表示はされてるんですけども、実際にこう開くとか開かないとかっていうのも確認しておくと、安心して宿泊できるかなと思いますね。
そうやね、意外と施錠されてたりするんですよね。
そうなんですよね、はい、宿泊施設によってはね、開かないっていう時もあるのでですね、
なるほど。これは、我々もね、やっておくと安心してっていうかね、はい、でもちっちゃい居酒屋とかで階段と非常階段がもう一緒になってるところもあります、はい、ここしか逃げられへんっていうのもありますけれどもねはい、いつ災害に遭遇するかっていうのはね、誰にもわからないわけなんですよ。本当誰も予想しなかったですよね、今年の災害は、
はい、
で今日はですね、せっかく林田さんに来ていただいてますので、いざという時知ってれば少しでも危機を遠ざけることができるというですね、そんな知恵や方法を教えていただきたいと思います。まずはこちらです。
地震が起きた時に取るべき行動。
僕らは机の下に潜るぐらいしか、取るべき行動としてはないんですけども、
はい、
どんなことがあるんでしょうかね。
そうですね、まずはですね、揺れた時にこう上を確認していただいて、何かこう落ちてくるものがないかっていうのを確認していただきたいですね。なので例えばこうガラスが落ちてきたりですとか、こう何か物が割れてきて倒れてきたりですとかっていうのが非常に危ないので、こう縮こまることなくまずは周りを見ていただくと。はい、
上は見ないな
確かに、
グラグラグラグラで上見るかな上見ないな。そうか、上から来るんや、危険は、ね、引力がある限り、は
い、最初から落ちてきそうだなって思うものがあればちょっと見るかもしれない、
そうやな、まず足元揺れてる足元見てまうけども、
う
ん、じゃなくて落ちてくるも、はい、例えばここでスピーカーが落ちてくるから、
ね、はい、そうですね。
なるほど、これが地震の時の、それと
でその後にですね、確実にこう自分の脱出経路といいますか、出口を確保していただくというのが大事だと思いますね。
なるほど、それよく言われますよね、
はい、
僕もこの前の東日本の時はとりあえずマンションの扉開けました、出れなくなるんじゃないかなって一瞬思いましてね、そうですね、これは、昔はなかったよ、机の下だけだった、扉を開けろっていうのはなかったんで、あと火を消せっていうの
は
ありますね。
そうですね、はい、それはあると思います。
なるほど、いやいや、これは、我々は日常ね、地震に備えて、はい、この前のでも地震、結構大きな地震が来てますので、地震についてはいろいろとね、みんな注意している事柄あると思いますけども、上を向く、ちょっとあれですね、エレベーターの中にいた時なんかどうすればいいんですかね。
エレベーターの中にいた場合はですね、まずはやっぱり全ての、階のボタンを押していただいて、一番早く止まった階で、降りてもらうというのがいいと思いますね。
好きな階じゃなくて、
はい、そうです、一番こう近いかも、全部ボタンをバッと押してですね、
俺はちょっと6階はなあそこ怖い上司がいるねんとかじゃなくて
そうですね、
まず開いたところ、はい、全部のボタンを押すっていうのはちょっと一瞬にしてできないよね、1回押してまうよね1回押してまう、
今どこにいるかわからないから、こう全部、
とにかく全部押すんや。
そうですね、
それ大事ですね、で閉じ込められた場合は、
その場合は非常ボタンが備え付けられておりますので、そこで救助を待っていただくと。 でもし仮に繋がらなければですね、まあ、携帯電話をお持ちの場合は警察とか消防にご連絡していただきまして、うん、で救助を待つと。
まあ箱に入ってるからある種安全は安全ですよね、うん、落ちてくるものその箱ごと落ちたら怖いですけれどもね、うん、深夜の部屋、今日のゲストは自衛官の林田義明さんです。いざというために知っておきたい危機管理の知恵、続いてはこちらです。
必要なものがないときに切り抜ける方法。
ん？これはどういうことでしょうかね。
これ例えばなんですけれども、はい、まあ、缶詰です ね、
うん、ありますね。
缶切りがこう必要な缶詰があると思うんですが、
あ、まだありますね。こうやって手で開けれるのもありますけどね、
ま、はい、そうですね、ただ中には缶切りがいるやつがあるんですが、はい、まあ、その時に缶切りがない場合にどうするかという方法もあるんですね、うん、
歯で噛む。これ無理か。無理やな、
はい、無理ですね。
この場合はですね、缶の蓋の部分を、うん、まあ、アスファルトやですね、はい、コンクリートといったゴツゴツした面にこすりつけていただくと、うん、その接合部分が削れて、うん、蓋がパカッと綺麗に開くんですね。
そうなんや。
はい、
いや、パカッと開いた瞬間に中のお肉が全部出るとかいうこともないんでしょうから、ひっくり返せないね、こうやってね、
そうですね、
うまいことね、様子を見て、はい、それは全然わかりませんでしたね。もしかしたら瓶ビールの蓋もいけるのかな。
瓶ビールの蓋どう
ですか。どうでしょうかね、
試したことないですね。
例えばそれでこのろうそくの話、ろうそくがなくなった時、はい、ない時、はい、
うん、そうですね、これも、まあ、代用なんですけども、バターをろうそく代わりにすることができるんですね。バターのにですね、
うん、
ろうそくの芯の代わりに、はい、まあ、麺の糸やもしくはのティッシュ等でこよりを作っていただきまして、はい、でそれをこうバターを塗り込んでバターに刺すんですね、
うん、
でこうろうそくのような形にして火をつけると、うんうん、ろうそくの代わりになって火がつくんですね。
はあ、ちょっととバターが今値段高いですから、でもね、いざという時にはそんなこと言ってられませんもんね、はい、
そうですね。またそのバターですもうもちろんそうなんですけども、例えばツナ缶なんかもですね、うん、ろうそく代わりにすることができるんですね。
ああ、
はい、
油ですかね。
そうですね、
油が効いてく
る、はい、
あ、なんかこう、そうかそうか、こよりを刺すことによって全体を燃やしたらね、ツナ缶のねソテーになるんやけどもそうか、こよりでね炎だけでやると、
はい、
なるほど、知恵ですねこれはね。あとは停電した時になんと懐中電灯がランタンになると。
はい、懐中電灯の場合はこう一点のみを照らすような形になるかと思うんですけども、そうですね、なんかこうだいたい
スポットを当てますよね、
はい、
顔の下に置いてお化けとかやりますよね
そうですよね、
そういうことせずに
ですね、はい、その時例えばコンビニとかでももらうポリ袋、ビニール袋があるかと思うんですが、
あ、コンビニ袋ありますね。
そうですね、あちらをですね一旦こうくしゃくしゃっと丸めていただいて、うん、それをこう懐中電灯のところにこうふわっとかぶせていただくんですね、
うんうんうん、
そうするとその懐中電灯の光が乱反射をしまして全体を明るく照らすランタンのようになるんですね。
ポワッと、あ、これはあれですね、非常時じゃなくても雰囲気を出すためにはいいかもしれない、はい、今日彼女が来るんやけれども懐中電灯しかないなと、そういう時にはコンビニ袋で、
簡単に、ね、明るくなります。そうですね、
サバイバルやな、はい、一つのな、はい、いざという時のために知っておきたい危機管理の知恵、続いてはこちらです。
今しておくべき備え、
うん、まあ、これはいろいろあると思いますが、まず家の中でやっておくべきことって何なんでしょうか。
は
い、
そうですね、こちらも先ほどご説明した出口を確保というのことにもつながるんですが、うんうんうん、例えば背の高い家具ですとか、うん、まあ、本棚といったものを入り口の近くになるべく置かないというふうにしていただきたいなと思いますね。
いや、これからね、年末ですから大掃除、はい、ちょっと模様替えなんていう方もおられると思うんですけれども、ちょっと気をつけておくといいかもしれませんね。
そうですね、
入り口付近には本棚とか背の高い家具は置かない。倒れて出れなくなる。
そうですね、倒れて自分でこうドアが塞がってしまいますので、
うん、ドアが塞がってしまう、
はい、それを防ぐという意味ですね。
うーん、本棚なんか動かされませんもんね、自分ではね。
そうですね、なかなか、
はい、あと枕元に置いとくもの。
そうですね、こちらも例えば地震ですとか、うん、まあ、停電とかの際に、まあ、いつ起こるか分かりませんので、うん、例えば懐中電灯ですとか、うん、あとこうスリッパですとか、うん、あとこう笛を、まあ、置いていただくと、まあ、安全にといいますか身を守ることができるんではないかとお勧めしてますね。
笛は置かないね、意外と、うん、
はい、
昔、結構アダルトビデオで笛を吹く人いたんですけどね、知りませんでしょ、
うん、
なんかこう笛を吹く人がいたんですよ、
はい、
その人は置いてたと思うんですけども、 普段は笛は置かない。スリッパ、これ何するんですか。
スリッパはですね、例えば地震が起きた時とかにですね、こうグラスとかが割れて、うん、こう床にこう散乱した時にですね、足の怪我を防ぐために、まあ、スリッパ等を置いておくといいですね。
うん、割と我が国では靴を脱ぐ習慣がありますもんね。
そうですね、常に、まあ、裸足で寝ると思いますので、うん、
西洋では靴履いて家にいはりますけどね。あ、そうかそうか。脱出するときもね、
はい、
いざとなったら下駄箱行けない、
うん、かもしれないですよね、
は
い、
スリッパ、懐中電灯、スリッパ、笛ということですね、はい、うちでもですね、はい、非常用に、持ち出すためにですね、リュックの中にさまざまなものを入れてるんですけども、うんうん、めちゃめちゃ重くなってるんですけどもこれについて何かアドバイスあるでしょうか。
そうですね、皆様結構定番の非常食ですね、例えば乾パンですとか、うん、そういうこうレトルトの食品入れられてると思うんですが、うん、この時にですね、おすすめしたいのがこうスイーツ缶といいまして、うん、こうデザートが缶詰になってるものがあるんですね、うん、例えばカップケーキみたいなやつですとか、はいはいはい、っていうのがあるんですが、うん、そういうのを、まあ、ぜひ一緒にご用意していただきたいなと思いますね。
これはどういうことなんでしょうかね。
というのもやっぱりこう災害時ですとか、まあ、そういう、 こう缶詰とかいろんなそういう非常食の生活が続きますと、うん、まあ、どうしてもこう心もですね、うん、こうだんだんこう元気がなくなっていくんですけども、うんうん、まあ、甘いものって食べると皆さん笑顔になると思うんですが、あ、まあ、そういう、 こう心の意味でもそうですし、あとはこう糖分を取ってですね、まあ、エネルギーに変えるという2つの意味で、まあ、ぜひおすすめをしておりますね。
東日本でもね、避難所の方々からの声で、
はい、
食べたいんやけれども贅沢言えないんで、うんうん、ちょっと甘いものとは言えなかったと。
あ、
で、新たにその東日本大震災以降に開発されたいい製品もいっぱい出てるみたいで。
そうですね、たくさんありますね、
はい、いや、これは入れておくというのはちょっと気づきませんよね、うん、大体乾パンは入れるんやけどもな、はい、ということですよね。あと今のうちにしておいた方がいいことって何かありますか、他に。
そうですね、やはりこう自分のご自宅ですね、うん、ですとか、まあ、職場もそうなんですけども、うん、近くの避難場所っていうのを確認をしていただきたいなと思いますね、うん、はい、あと合わせて公衆電話がある場所ですとか、うん、っていうのも、まあ、ご自身で確認するっていうのも大事だと思います。
公衆電話ってね、ここにあったと思って行ってみたら自動販売機になってたりするからね意外と ね確認は必要やと思う、はい、頭の中にはあるんやけども、うん、行ってみるとないっていうのが最近ですから、うん、お便りを頂戴しています。黄昏コーヒーさんからなんですが、林田さんへ質問です。以前見渡す限り一面の田んぼの中に高圧電線が走っている田舎道をバイクで走っていたら激しい夕立と雷に遭遇してしまいました、
はい、
逃げ間がなくとても恐怖を覚えたのですが、こういう場合の最善の策を教えていただきたい。
最善の策ですか、ね、
高圧電線が走っててと、
はい、
僕としてはまずそこから逃げるのちゃうかなと思うけど、ね、
そうですよね、うん、やっぱりこう離れるっていうのがまあ大事だと思いますよね、はい、
大雨っていうのはバイクなんか、はい、まあでも動かなくなったらしょうがないからね、いやどっか隠れるしかないんか。大雨って逃げ場ないと困るね。
そうですね、はい、
いやいやいやいや、この防災ブックの中にはね、僕もちょっと、例えば、なんでこんなん使い捨て回路を二次利用する方法これ、
ね、
なんで自衛官の方に教えていただかなきゃいけないのかわからないんですけども、
はい、
なるほどと思いましたね。これ、防臭剤として、
そうですね、我々自衛官ですね、うん、こうブーツのような靴で訓練してるんですけども、はい、やっぱりどうしてもこう蒸れてしまうことがあるんですね、はい、そういう時に、まあ、どうやって防臭しようということで、あ、回路入れてみたらということで、うん、そうしたら非常にやっぱ活性炭なので防臭されるんですね、
はい、もうあったかくはないんだけども使えるっていうことですよね、うん、そうなんです、はい、あとね、書棚をきっちりと整理整頓する方法ですよ、これ、
はい、
これテープを、これちょっとリスナーの方に分かりにくいかもしれませんけれども、本が並んでいる背表紙のところに斜めにテープ
を
貼って、
はい、そうですね、
それぞれが並べやすくするということなんですね、
はい、
分かりやすく一目で並べるということですね。あと、これからのシーズンでございます、車に積もった雪を落とす方法、
はい、
やっちゃいけないことがあるんです。これ何なんですかね。
これはですね、車の、まあ、前とか後ろにこう雪を落としてしまうというのは避けていただきたいんですね、うん、
前と後ろに落とす
進行方向の前とかですね、うん、後ろバックですね、ああ、というのも、まあ、前に落としてしまうと出れなくなりますし、うん、で後ろに落としてしまいますと排気口を塞いでしまってですね、
おー、
こうちょっと危険な ことがありますので、
なるほど、
なのでこう前後ではなくて左右に雪は落としていただきたいと思いますね、うん、いやもう
とりあえずフロントガラスを落としますわ、でフロントガラスを落とすやつはボンネットの雪邪魔なんでボンネット落としますわ、前に行ってまいります、で後ろ見えなあかんな言うて後ろ落としますわ、後ろの排気口を塞いでしまうと、
はい、
うわこれはちょっとしたことですけども、これ結構役に立つ知識ですよね。あとね、困難もあるんですよ、定規なしで長さを測る方法あのね、さっきスタッフが、スマホにアプリがあるからいいんだよとか言ってましたけど1円玉、
はい、
2センチです直径が、
はい、
1円玉が2センチだと覚えておきましょう、千円札ね、長さが15センチです、
あ
15センチ、例えば、何かこう通販で物を買うとき、縦15センチ、15センチってどれくらいかしら、私の棚に入るかしらっていうときに千円札を開けるんですね。
そうですね。
そんな豆知識も書いてあります、はい、この本には、はい、自衛隊防災ブックってものすごく物々しい名前ですけれども、1円玉が2センチも書いてあります、はい、
こちらの自衛隊防災ブックはマガジンハウスから発売されています。
はい、いやぜひでもこれ買っていただいて、
はい、
これをみんな 見るだけでもだいぶ被害減りますよね。
そうですね、やっぱり知っておくだけで、うん、身を守ることになるかと思いますので、
はいはい、深夜の部屋、今日のゲストは自衛官の林田義明さんでした。全然戦争とかそういったことではなく、我々の身近なところで自衛官さんが生活していて我々を守ってくれているということも伝わりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜ノーアナ、12月22日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは音楽評論家のスージー鈴木さんです。生放送でも聞いてくださいね。